おはようございます。こんにちは、こんばんは。郡町子のアクセサリーとかウサギとか、エクボと毒舌がチャームポイント、動物アクセサリーデコビーニャ、ブランドディレクターの郡町子です。デコビーニャはウサギやリスなどの小さな動物たちをモチーフにしたアクセサリーを作っています。そんなアクセサリーブランドを19年間運営する中で、郡が考えたことや感じたこと、日々の暮らしの中で思ったどうでもいいようなお話をしている日記のような番組です。はい、おはようございます。今日もウサギが元気です。元気で草を食べてますね。はい。ウサギの主食は何ですかとか、時々ね、ウサギを飼ってない人に聞かれたりするんですけれども、ウサギはチモシーっていう牧草を召し上がります。はい、牧草です。ハイジがベッドにしていた牧草ですね。あれをケージに入れていると、ハイジはこんなチクチクした、もう刺さるとめっちゃ痛い牧草で寝ていたのかと。でもハイジが寝てたのは一番狩りっていうのは一番硬いんですよ。もっとなんかこう、なんて言うんですかね。二番狩り、三番狩りのふわふわした柔らかいので寝てたんだろうなとは思うんですが、言うても草ですからね。ガサガサしてますしね。まあ、アニメの中の話なんでね、ちょっとわかんないですけどね、あれはね。本当は実際、あちらのお国の方がどんな感じで、貧しいっていうのの象徴であれだったんですかね、牧草のベッドでって。ローウサギっていうんですか？シニアちゃん。シニアのウサギ用の牧草は確かにふわふわしてますね。ふわふわ。もう、細いんですよ。細い。葉っぱの、イネ科の植物なんですよ、チモシーって。なので、茎の部分はもう、べらぼうに硬いんですけど、先っちょのその葉っぱの柔らかい部分はめっちゃ柔らかいっていうね。なので、こう、混在している感じなんですけど、きっとシニアちゃんが食べるやつは、その葉っぱの部分のふわふわしたやつなのかなって。一回もらったことあるんですけど、ふわふわしてましたね。あれなら寝れるか。まあ、本当どうでもいい話しましたね。すいません。今日は5月31日なんですよね。で、まあ5月末日っていうことで、5月振り返って、まあこの間、堺と振り返りはしたんですが、2026年を振り返ったんだっけな、あの時って。で、5月ちょっと振り返ってみようかなって思ったんですけど、振り返って、で、見たときに、やっぱり一番大きいデコビーニャとしての出来事は、梅田阪急、ポップアップがありましたってことかなって思うんですよね。私の生活の中でも、まあ、7日間出張に、7日間、正確には8日間ですね。家を空けて出張に出ていたので、月のね、まあ31日で4分の1なので、家を空けて、生活して働いていたってことなので、まあ、ビッグイベントといえばビッグイベント。といえばというかビッグイベントですね。で、なのでちょっと梅田阪急について振り返ってみようかなと思います。ちょ、新たな切り口で。まあ、良かった悪かったとかいう話は、さておき、さておくんかいって感じですけど、さておき、梅田阪急に行って、改めて、そのイベントが終わってね、ポップアップ、一週間のポップアップが終わって、改めて思ったことがあるんですよ。毎回思うことではあるんですけど、やっぱり思ったことがあって、それは、ポップアップって、やっぱり、わざわざ来てもらうんやなっていうのをすごい思ったんですよね。お客様が、梅田阪急さんとかだと、まあ、フリーのお客様っていう言い方をするのかな？通りがかりの、たまたま通りかかったところに、たまたま私たちがポップアップをやっていて、たまたま目に留まって、たまたま立ち止まっていただいて、そこで気に入っていただき、ご購入いただくっていうパターン、ありますよね。 で、そういった方ももちろん、百貨店とかのそういう館って呼ばれている商業施設でやる以上、そういうことはあり得るんです。十分に。ただ圧倒的に今の時代、そりゃバブルの頃とか、もっともっとその、以前の百貨店、別に私今これ百貨店をこう、百貨店バッシングをしてるわけではないんですけれども、今の時代っていうのは、やってる、そのブランドとか、お店だとかが、お客さんを呼ばないと来ない時代になってるんですよ。特にいい場所って言われている、大都市、ある程度の人口がある都市、まあ、東京とか大阪とか名古屋ですよね、福岡とか、ああいうところでやるときっていうのは、その商業施設自体が取り合いなんですよね、お客さんの。で、どこに行くかっていうのは、理由がないとお客さんなかなか行かなくなってきたんですよね。家族でレジャー代わりに百貨店に行くとかって今ないじゃないですか。よし、今日は家族揃って出かけるか。わーい、パパどこに行くの？よし、今日は高島屋に行くぞ。わーい、高島屋でオムライス食べるとか、そういう時代ではないじゃないですか。かつてはあったんですよ、日本にもそういう時代が。で、そういう時代じゃないからこそ、その、行く理由に自分たちがならないと、まあ、平たく言えば売り上げが立たないんですよ。で、その百貨店でやるメリットがじゃあないんじゃないかとか思うかもしれないんですけれども、やっぱりそれはあって、わかりやすい場所でできる。なるほど、梅田阪急でやってるのね、じゃあ行こうかしらってなる。で、百貨店だったり商業施設っていうのは大体大概も 100% アクセスがいい場所にある。うわ、あんなところでやるんや、どうしようかな、行こうかな、どうしようかなってならない。あとはやっぱりフリーのお客様、言うてもフリーのお客様がいらっしゃる。あと、そこの館の信用でできるっていうのもあるんですよね。イベント自体の信用度が上がる。梅田阪急さんでやるなら、まあまあ、初めて見に行くけども、まあ間違いがないものやろっていうのを、館に担保してもらえる。ルミネでやるんやったらそんなおかしなものは売ってないやろとかね、そういう感じですね。で、そんな感じでまあ、どっちにしても呼ばなきゃいけない状況なんですよ、時代的に。で、みんなあの手この手で呼んでますよね。いろんな SNS で告知したりだとか、いろんな呼び方があると思います。で、呼んで来ていただく。わざわざ電車に乗ったり、まあ会社の帰りかもしれないですけれども、まあ何にせよ、立ち寄って、その玄関をくぐって来ていただく。で、ちょっとのことで人って来なくなるんですよ。雨が強いとか、暑いとか、他にもいろいろありますよ。なんか、例えば、自分のことで照らし合わせてみたら結構あるなとか思うと思うんですけど、なんかわからんけど今日はちょっと早く帰りたいなとか、わ、今日お肉買ってしまった、早く帰らなとか、あったかいもの買ったで早く帰らなとか、いろいろあると思うんです。今日は荷物が多いなとか、本当にいろいろあると思います。電車に乗った時は、会社帰ろうかなと思って帰り始めた時は梅田で降りようと思っとったお客様がまあいっかなってそのまあいっかな理由はないんです。それに勝る何かを提供しないといけないんですよね。提供というかまあそうですね、見せなきゃいけないんですよね。で、まあ私はその何を見せればいいかっていうのを今話したいわけではなくって、その来てくれる、来ていただいてる方に対する、その労力とか、その来ていただいたっていう事実の重大性をもう少し自覚した方がいいなっていうのはすごい思ったんですよね。来ていただきました。ああ、来ていただきました。ありがとうございます。で終わっちゃうんじゃなくって、それは当たり前とせず、 来ていただいたなんてすごいことなんだっていうことを自覚して、それを受け止めるっていうのはすごい大事だと思うんですよね。で、その上で来ていただいたことに対する責任を持つ。いや、だってそうじゃないですか。お家に来ていただいて、まあ、お招きしてですよ。今日ね、ちょっとね、何日に、今日ねじゃなくて、何日に、お家でホームパーティーやるの、ぜひ来てほしい。誰々さんと誰々さんも来るわ。あ、じゃあ行こうかな、って言ったら、部屋ぐっちゃぐちゃで、何の用意もしてなかったら、あれ今日ホームパーティーじゃなかったんですよ。ホームパーティーなの、ちょっと散らかってるのごめんね、マジかよってなるかもしれないじゃないですか。なので、来ていただいたら、ああ、来てよかったって思っていただく準備をする。それが責任を持つっていうことだと思うんですよね。で、準備だけじゃなくて、もちろん、その場の、おもてなしも必要だと思います。ああ、来たん？その辺に座って、あと適当にやっといて、とかって、ホームパーティーだったらありえないですよね。で、その、責任を持つ、来ていただくことを、の重大性を自覚して責任を持つ。それがすごい大事だなっていうのを改めて感じて、それできてるのかな、私っていうのを、すごい考えたんですね、私、今回。で、考えてたら31日になったんですけど。次のポップアップが、もう次夏なんですね、お外に出ていくポップアップっていうのが。なので、それまでに、やっぱりちょっと、なんていうんですか、バージョンアップして、次回ポップアップを、目指したいというか、挑みたいなと思います。今回、恵比寿のポップアップと梅田阪急がちょっと続いて、振り返る時間がちょっとだけ短かったかなって思ってたので、今回、じっくり考えることができてよかったなと思います。やっぱり、これは、こういうふうに考えてることは別に今、初めて気づいたことではなくって、それこそ、ポップアップを始めた10年前から、常に思っていることではあるんです。言葉は違えど、根っこの部分は一緒なんです。ただ、大事なことは変わらないけれども、やっていくことは変わっていく、時代に合わせて。なので、何度も何度も繰り返して、考えて、振り返って、まあ、PDCA 回していくみたいな感じになるんですかね。そういうのはすごい大事だなと思いました。頑張ります。決意表明。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。うさぎはまだまだ草を食べております。はい、チュー。食べとるね。かわいい。そして、来月にアトリエでイベントをしたいなと思っております。来月の頭で私の、何でしたっけ、資格の講座が終わるので、まあ終わるからといって別に試験が終わるわけではないので、試験はね、もっともっと先なの、冬なので、年末なんですよ、試験は。そこから本格的な勉強、自主練みたいな勉強が始まるんですけど、ただ、その体を固定されて、一日中朝の9時から夜の6時まで、がっちり講座を受けなきゃ、講義を受けなきゃいけないっていう、そういうのがなくなるので、少し自由に体も動かせるのかなと思ってます。スケジュール管理も少し楽になる気がするので、もう少しうまく時間を使いたいですね。本当にすごいなと思うんですよね。朝走ったりとか、皆さんしてるじゃないですか。してるじゃないですかって別に本人から聞いたわけじゃないですけど、 Facebook とか Instagram とか見てると、みんな朝走ったりとか、あと何ですか、マラソンみたいな
マラソンなのかな、あれは。大会に出たりだとか、あと、あの自転車にの、トライアスロン合ってます？トライアスロンに出たりだとか、あと、なんかすごい、セミナー、大きなセミナーに出たり、登壇したりだとか、なんか、皆さんすごい、時間をとっていろいろやってるなぁと思うんですね。登壇は仕事か、でも。うん。で、その中で、ママさんとかは子育てして、で、家の中も、なんか、今、ほら、うち、家系ってラーメンみたいやな。なんか、暮らし系っていうのか、のアカウントも多いじゃないですか。で、そういう方の、なんか、その、丁寧な暮らし的な、見てると、お仕事もちゃんとされてて、バリバリされてて、で、お家の中もめっちゃ綺麗で、どうやってやってんのとか思うんですよね。私、うさぎの世話で精一杯やのに。本当にですよ。なので、ちょっと、時間の使い方も見直して、うまくいったら、ここでまた発表します。じゃじゃんって。あ、いっぱい喋っちゃった。長くなっちゃいましたが、ここまで聞いていただきましてありがとうございます。明日から6月ですね。月曜日、1日が月曜日だし、なんか好きなんですよね。1日か月曜日。はい、6月1日月曜日。明日からの1週間、皆さん頑張って、1週間、そして6月、乗り切りましょう。めっちゃ暑いで、暑いらしいですよ、明日。酷暑って書いてありました。ではでは、また明日。またね。バイバイ。